皆さんおはようございます。またインターネットを通してこの礼拝に参加しておられます方々、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日先週ですね、先週の木曜日に、11日ですね、スプレンダーが四日市シオン教会の主催の風の響きコンサートに招かれて出演いたしました。で、この招かれるきっかけというのは、四日市シオン教会の太田牧師がですね、四日市の方というのは礼拝賛美の時に多くの方が下を向いてどうも賛美をしているらしいんですね。で、また若い、方々もどちらかというとこのおとなしく賛美をされるそうなんですね。それで、賛美を変えたいなと思ってこの礼拝賛美のために祈っている時にこのスプレンダーが示されたということで、そしてスプレンダーが招かれてこのコンサートに参加することができました。お祈りありがとうございます。で、とても素晴らしい歓迎を受けたということで、私はブログでちょこちょこと見たんですけれども、おいしいお弁当とかデザートとかとても歓迎してくださって喜んでくださった、またコンサートに来てくださった方もとても喜んでくださったということで、本当に祝福されたコンサートとなったことを感謝いたします。またスプレンダーがそのようにして招かれていったことを通して、これから四日市の教会の賛美がどのようにまた変わっていくのかなと、それも楽しみですね。また9月には伊勢の方にも招かれております。で、それからチームなんですが、カンボジアチームが9月の12日から14日月曜日から水曜日3日間という非常に短い日程ですけれども使わされます。で、持ち込みは大人1万円、中高生、大学生が3000円ということになっております。で、今回タイ航空で、バンコク経由で行きます。飛行機代は7万7830円ということになっております。参加される方はミッションアジア部門の方に申し込んでいただきたいと思います。で、今回ですね、羽田発なんですが10時35分ってなってるんですね。ということは3時間前に集合ですので7時35分の羽田ということは、地方の方っていうのは全泊しないとちょっと無理ですね。で、今度帰ってくるのがまた羽田が9時なんですね。ですから地方の方ちょっとそこら辺が大変かなと思うんですが、そういう日程で使わされます。で、3日間ですので中は1日ゆっくりできるのは中1日しかないと思うんですが、どなたでも参加できますので、他教会の方でもノンクリスチャンの方でも参加できますので、示された方はご参加ください。それから10月には新年チームが使わされます。10月の31日ですね、月曜日から11月の12日の土曜日まで、新年チームが使わされます。で、今回はイスラエルチームとしては初めてですがポーランド航空で行きます。で、確か2月ですね、ポーランド航空が日本からワルシャワの成田から就航したというのがそれでかもしれませんが、ポーランド航空で行くんですね。で、飛行機代が14万8800円というようにいつもよりちょっと安いので感謝だなと思っています。ワルシャワ経由で行きます。で、いつもこの派遣に参加するときは地方の方、国内便もミッションで取っていただく方多いと思うんですけれども、今回ですね、このポーランド航空はまだ日本の航空会社との提携がないらしいんですね。ですからミッションで取ることはできませんので、もし参加される方は国内の移動に関してはご自分で手配して行っていただきたいと思います。早いですね、もう新年チームです。ぜひご参加していただきたいと思います。で、いつものようにここででは1分動画を見ていきたいと思います。今日は洗礼ですね。
皆さんこんにちは。今回のテーマは洗礼です。洗礼は聖餐式とともに教会の重要なサクラメントの一つです。洗礼は水に浸す、沈めるという意味のギリシャ語バプティゾーの名詞形であるバプテスマに由来していて、霊的にキリストと一体化されることによって古い自己の罪がキリストの十字架の死とともに滅ぼされて死んだこと、そしてキリストが死者の中から蘇られたように新しい命を与えられた自分が キリストと共によみがえったことを象徴する儀式です。わかりやすく言うと、洗礼を受けることはキリストと一つになることによってキリストの死と復活に預かる、つまりキリストが十字架に死んで復活されたように古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴する儀式なのです。洗礼の方法としては、体を水に浸す神霊、頭に手で水滴をつける滴霊などがあり、洗礼を受けることを受洗と言います。洗礼を受けられるのはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を持つ人です。洗礼はイエス・キリストが自ら受けて模範を示され、大宣教命令で命じられ、初代教会において忠実に受け継がれてきた重要な儀式、世の終わりまで教会が守り行うようにと主が定められた聖典です。それではまた。
今日の1分動画は洗礼です。今ここにおられる方、皆さんも洗礼を受けになっておられるので、洗礼のことはよくご存知だと思うんですけれども、でも人に聞かれたら正しく説明できるようにしておいていただきたいと思います。今サクラメントって言ってましたけど、霊典のことですね。教会にはサクラメント2つ、プロテスタントで霊典と言ってますが、霊典が2つあるんですね。その1つが洗礼、もう1つは聖餐ですね。それがサクラメントです。で、洗礼は特別なこの霊的な祝福がありますね。それとともにですね、クリスチャンになったと表明するというこの意味もあります。で、キリストの死と復活に預かる、そして古い自分に死んで新しい歩みをすることを象徴するこの儀式であります。ですから教会のこのサクラメント2つの重要なこの霊典の1つですね、洗礼と聖餐、今日も聖餐の恵みに預かりましたけど、これは重要な霊典の1つです。そして今1分動画でも言ってましたけど、洗礼はこの神霊、神霊と適霊があるということを言っていました。神霊っていうのは全身、体が水に浸かることですね。ですから私たちのチームではイスラエルチームが行ってヨルダン川で洗礼を受けられる方がおられますけど、その時が神霊になります。あと適霊はいつもこういう教会で礼拝とか聖会の時にしていますね。こう水滴を頭につける、それが適霊で、主の十字架では教会では適霊で行っております。これが、洗礼ですね。で、じゃあ続いて今度は白馬キャンプ、先週見たんですが、先週はまだ完成形ではなかったということで少し加えられているところがありますので、もう一度見ていきましょう。
どれ。
ただいま第16回 J ゴスペルコンテストファイナルイン白馬をお送りさせていただきます。
あなたは私の救い、あなたは私の力、苦しい
届けてくださったことをありがとうございます。その祈りの答えを私しかし自分の考えもある、感じ方もある、ね、しかしね、神の語られること、神の感じられ方、神の考え方に従う。
ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。あなたの勝利をありがとうございます。
パウロ牧師が一番この聖霊が豊かに臨まれたのは、皆が告白してましたよね。しばらく経ってから、だいぶ経ってから天国に行きましたって言って、面白い告白なんです。その時とあと一番最後の、セミナーなどで受けた方々全部参加したあの時ですね、 賛美の時ですね、あの時が一番聖霊が望まれたということをおっしゃってましたけど、本当に、あのオーケストラの成長ってすごいなと思いますね。もうあそこに入りきれないほどたくさんおられました。で特に子どもたちですね、子どもたちがどんどんどんどん成長していっています。また来年はどうなるかなと思う、本当に楽しみですね。早速あのでは今日のメッセージに入らせていただきますが、今日はマルコの福音書8章の31節から35節を司会者の方に読んでいただきました。マルコの福音書8章ですね、31から35節です。このマルコの8章にはいくつかこのポイントの言葉があの書かれているんですね。でそこをちょっと見ていきたいんですが、まず27節ですね。ここであのイエスが弟子たちに尋ねて言われている言葉があるんですね。人々は私を誰だと言っていますかというふうにあのイエス様が弟子たちに尋ねているんですね。そうすると彼らが答えて、バプテスマのヨハネだと言っています、エリアだという人もまた預言者の一人だという人もいます、そのように弟子たちは答えます。すると今度イエス様が、では弟子たちにですね、ではあなた方は私を誰だと言いますかというふうにこう尋ねるわけですね。そうするとペテロがあなたはキリストですというふうに答えています。でマルコの福音書ではあなたはキリストです、これだけしか書いてないんですけれども、マタイの16章にこのことが同じことが書いてあるんですね。でマタイの方が細かくあの書いてあるんですけれども、マタイの16章の16節ではあなたは生ける神の御子キリストですっていうふうにあのペテロは言ったっていうふうに書いてあります。ここはあなたはキリストです、これだけですけれども、あなたは生ける神の御子キリストです、でそのようにペテロが答えるんですね。そうするとまたマタイの方の16の18節には あなたはペテロです、この岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てませんというふうにイエス様が言われるんですね。ペテロっていうのはあの意味は岩という意味ですけれども、でこれで岩の上に私の教会を建てます、ペテロの上に私の教会を建てるということではなくて、あのペテロがあなたは私を、誰だと言いますかということに対して、あなたは生ける神の御子キリストですというふうにこの言ったその信仰の言葉に教会を建てるというふうにここでイエス様が言われたんですね。でこの、質問に対しての答えですけれども、ペテロは100点満点 の答えをしました。素晴らしい答えしたんですね。ですけどここを読んでいきますと、その直後に失敗してしまうんですね。でこれはペテロだけではなくって私たちも同様に同じような失敗をしてしまうものなんです。で今日はそのことを学んでいきたいと思うんですね。で、イエス様は交渉会をスタートさせました。そして多くの群衆とともにこの弟子たちに福音を語っていたんですね。でところがですね、今この開いた8章の31節です、ここからこのご自分がこの世に来た目的、そしてこの後に起こることを語り始めて、で弟子たちを整えていかれるんですね。でこの31節にはこのように長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教えられた。これ十字架のことを言ってるんですね。で十字架の道を教え始められた。で32節でしかもはっきりとこの事柄を話されたというふうに書いてあります。ですから全ての人の罪を贖うために、そのために来たんだということをここで言ってるんですね。でそこに向かって進んでいくということですから、十字架に向かって進んでいくということをイエス様はここではっきりと話されたんです。そうすると 32節の後半で何が書いてあるかというと、するとペテロはイエスを脇にお連れして諌め始めた。諌め始めた。神の御子を諌め始めた。忠告しているわけですよね。で、ここにもマタイには書いてあるけど、マルコには書いてないんですけれども、マタイには、諌め始めた。そのことが書いてあるんですね。そんなことがあなたに起こるはずはありませんというふうにこう諌め始めるんですね。そのことがマタイの16章の22節には書いてあります。でそれに対してですね、ペテロを叱ってイエス様が言った言葉が、下がれサタンというんですね。あなたは神のことを思わないで人のことを思っているというふうにペテロはこの下がれサタンというふうにイエス様から言われてしまうんですね。でこのペテロの行動っていうのがサタンと一緒になっていたので、下がれサタンっていうふうにペテロはイエスに言われてしまったわけです。でなぜかというと、ペテロは何も悪気があってしてるわけではないんですね。でキリストが十字架にかかられるっていうことはとても理解できないことなんです。だから十字架刑っていうのをペテロは受け入れられなかったんですね。これは十字架っていうのは聖霊の助けがないと理解できないですね。で他の弟子たちもそうだったと思うんですけれども、この受けられなかった、それでこのように言ってしまったわけですね。でこのペテロの性格を見ていきますと、イエス様がヘルモン山で変貌する箇所が聖書に書いてあるんですが、その時にエリアとモーセが現れるんですね。でその時もペテロはあなたのためにまたエリアのためにモーセのためにこの幕屋を3つ作りますっていうふうに言うところが書いてあるんです。でそこを読んでいきますと、本当は何を言っていいかわからなかったって書いてあるんですね。だから別に言わなくてよかったんですけれども、なんか言わなくてはと思ってとっさにこう言ってしまったのかもしれないですね。だからこうなんかおっちょこちょいって言ったらちょっと失礼ですけども、なんか思いつきでパッとこう言ってしまうのかもしれないんですよね。で人の口っていうのは災いのもとってよく言いますけれども、私はいつも箴言を読んでるときに、愚か者でも黙っていれば賢く見えるっていうところが本当にあんまり喋りすぎるとボロが出てくるなっていうことをいつも思うんですけれども、ペテロの性格としたらこう何か思いつきでパッと言ってしまう、そういう弱さというかそういうところがあったのかもしれないですね。でもペテロはキリストを愛しています。でそうなってほしくないです。愛している方が十字架なんかにかかってほしくないですよね。だから十字架のことは理解できなかった、それでそんなことが起こるはずはありませんということを言ってしまったんですね。でもこの8章の31節を見ていきますと、はっきりとここに書いてあるんですね、捨てられ殺され3日の後によみがえらなければならないで、はっきりこれは書かれています。ですからそんなことが起こるはずないということは、神の言葉に真っ向からですねペテロはぶつかってしまったということになるんです。自分ではそんな思いは全くなくても、実際は神の言葉に真っ向からぶつかってしまったわけですね。でこの十字架っていうのは中心的な福音の言葉です。神の真理にペテロはぶつかってしまったんですね。そのために下がれサタンというふうにこのキリストから言われてしまったんです。で創世記を見ても分かるように、蛇、サタンがエヴァを惑わした時のことも書かれていますけれども、この神は身を取って食べたら死ぬってはっきり言われたんですよね。でもサタンは死ぬといけないからちょっとこう柔らかくオブラートに包んだようなこうして言ってくるわけですね。で最後に取って食べても死なないっていうふうに言って、この神の言葉に真っ向からぶつかっていくんですね。でアダムも美味しそうなのを見て食べてしまった、惑わされてしまったということがありますけれども、このサタンというのは神の言葉に敵対してきます。そして御心を行うこと、もう御心を行うことが一番サタンの嫌うことですね。御心がなったらサタンは困るわけですね。ですから御心を行うことを妨害してくるんですね。でペテロはここで自分ではそんな思いがなかったのに、中心的な福音の言葉にぶつかってしまったんです。で大失敗してしまったんですね。でその原因がじゃあどこにあるかっていうと、 ここに33節にこのように書いてあります。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。つまりペテロは神の御子キリストではなくて人としてのキリストを思っていた。この心が人に向いていたということがここでわかります。で、私たちはいろいろいつも神のことを思っていることがとっても大切ですけれども、なかなか弱さのゆえにいつも思っていられないで自分中心になったりしてしまいます。有名な御言葉で第一テサロニケの5章の16から18でいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという御言葉がありますよね。で、イエス様がいつも共にいてくださって最善をなしてくださるんだからいつも喜んでいなさい、また絶えずこの神様に祈りなさい、またすべてのことについて神様に感謝しなさいということを言ってるんですね。これはつまりいつも神様のことを思っていなさいということを言っている言葉です。で、そうしていないとこの罪の性質を私たちが持っているので人のことに思ってしまう、そっちにこの目が向いてしまう。で、神にぶつかる思いを握ってしまうとそこにサタンが働いてくるんですね。そういうことがあるんです。ですから私たちはいつもこの神のことを思っているということがとても大切なんですね。で、34節で誰でも私についてきたいと思うならと言っています。ついてきたいと思うなら、このように神のことを思うことは大切ですね。ついてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというふうに言っています。ここでよくこの自分を捨てる、自分に死ぬということが何回も何回も白馬でも語られました、パトモスチームでも語られていました、語られているんですね。で、ここで自分を捨て、自分を捨てっていうことは自分に死ぬことですね。でも私たちは死ぬことはできないということを何度も何度も聞いておりますので、皆さんも十分分かっておられると思いますけれども、これ私たちが歩いたら影がずっとついてくるように私たちはそれを捨てることできないんですね。だから私たちは自分の意思があります、考えもあります、また感じ方もあります。それはあるんですね。それをなくすことはできないんです。それはもう生きている以上ずっとあるんですね。でもそれがあるけれども、そこに立つのではなくそれを置いといて、で、神の施策に自分の思いを合わせて神の計画の中を進んできなさい、与えられた十字架を追って進んできなさいということをここで言っているんですね。よく自分に死ぬということをパウロ牧師が和食を食べたかったけど子供がカレーっていうからカレーを食べたで非常に分かりやすい例えで言ってくださいますけれども、そのようにして自分の思いはあるんです。でもそれを置いといて神の施策に合わせるわけですね。で、この自分を捨て自分の十字架を追うということは自分を捨てたから十字架が追えるというのではなくって、これは並行して同時に行われているものです。捨てて神の計画を受け取っていく、捨てることと神の計画を受け取るということは同時に行われていることです。で、ペテロがここで罪を犯してしまいますが、私たちはこのペテロのことを笑っていることはできません。私たちも同様に同じようにこの犯しやすいんですね。それで火曜礼拝の中で、ヨハネ・モリ牧師が語ってくださったんですけども、死の十字架でインターネットの働きですね、世界中でオンライン礼拝が見れるようにっていうその働きが始めなさいとパウロ牧師が神様に示されたんですね。そしてアストンの方々に語った時にまずその方々が言ったことは、機材がない、技術がない、お金もない、ないないない、だからできませんって言ったんですね。あれがないこれがないだからできませんって言ったんです。で、ある一人の方はですね、ある一人のスタッフは今することは御心ではありませんっていうふうに言ったんですね。だからあれがないこれがないからできないじゃなくって今することは御心ではありません。で、パウロ牧師は神様に示されたので御心だからしてくださいって言ったんですけれども、御心ではありません、もうはっきりこうぶつかってしまったんですね。でもパウロ牧師が、神様に示されて御心であるということをはっきり確信しておられたので、この今できる範囲でいいですからやってくださいって言って決して引かなかったんですね。で、そのことを通して今働きが インターネットの働きは非常にこの進んでいます。で、ヨハネ森牧師も当時、東京アンテオ家におられて、東京アンテオ家で、使えておられました。で、インターネット委員会に出席していた時ですね、このように言ってしまったことがあるってことを言っていたんですね。で、そのインターネットの働きがスタートして、もう本当に何もないところから始まるんで、とっても大変だったんですね。で、実際的にこのメンバーの方はたくさんおられて、牧師の方もおられるんですが、この実際的な働きをしている、働き人が2人しかいなかった。で、その2人に働きが集中していたんですね。で、その1人が息子さんの、自分の息子さんの圭介君だったわけですね。目が覚めましたか？そうですね。それで非常に忙しかったそうです。で、皆さんそれぞれやっぱり生活もありますから、昼間はご自分の仕事をされていますよね。ところがまた夜になると、今度そのインターネットの仕事をするわけです。そしたら寝る時間もないんですよね。そうなんですよね。もう寝る時間も本当に割かなきゃいけないっていう、そのように忙しかったそうです。で、それを見てついついこう言ってしまったらしいんですね、パウロ牧師に。パウロ牧師、言うのは簡単です、でもやるのは大変なんですって。彼らの体が持ちませんってこう言ったらって言ってました。で、パウロ牧師は神様から示されていたのに、そういうふうに言ったってことは御心にぶつかってしまったっていうことを言っていました。やっぱりその時人のことを考えていたっておっしゃってました。特に自分の圭介君、息子さんですしね、もう寝る時間も惜しんで働いている息子さんを見ると、もう本当に心配になる。それは分かりますよね。ですからその時に御心をこの理解するよりも、この2人のもう本当に寝る時間も惜しんでやっている2人の姿を見ていたら、本当に心が痛んだんだ、だから思わず言ってしまったんだって。でも落ち着いて考えてみると、半分以上は間違いだったということをおっしゃってました。ですから特にこの親であると、子どものことっていうのはすごくその状況がなんか分かるんですね。私もやっぱりもうどうにかなってしまう、本当にそっちに行ってしまいます。だから思わずこの神様よりも、その目に見える人を見てしまう。で、ペテロもそうですよね。そういうのをして、私たちも同じようなことをやってしまうわけですよね。で、そのように言ったんですが、3週目にはなんとその中で圭介君もとても働いてくださいました。3週目にはできて世界中で見れるようになったんですね。だから技術がないとか、お金がないとか、また機材がないとか言っていましたけれども、神が言われることは正しかったというふうに言っておられました。でも私たちで本当にそういう弱さがあるんですね。でもその悪かったことだけではなくって、やはり見えてない部分があったのかどうか分かんないんですけれども、その、彼らの体が持たないということを言ったことを通して、2人に集中してた仕事がこうある程度こう分散するようになって、そして、働きの体制が整えられていったって、そういう恵みもあったということをおっしゃっていましたけれども、そのように私たちも同じようなことを起こしかねません。ですから私たちはいつもこの人を見るのではなくて、神様のことを思っている、そのことがとても大切ですね。で、私がこう回線にいろいろ行くときに、私の特に一人の姉はよく思わないんですね。で、なんでかって言ったら心配なんです。もう何が起こるか分かんないから心配で、いろんなことを言うんですね。ですから今は東京ですので、一緒にいるわけではないので、黙っていても分からないんですけども、そういう時に限っていない間に電話かかってくるんですね。元気とか言って、でも言っちゃうと、もうあとはもうしょうがないですよね。で、いろいろノンクリスチャンですからね、もうそれは知らないので、そういうこと言ってくるんですけれども、いろいろ言われて、一時関係がすごく悪くなったこともあったんですけれども、やっぱりそれも心配のあまりに言ってくるんですね。でも私たちはノンクリスチャンではなくてクリスチャンですから、人のことを思わないで神のことを思って言っていただきたいと思うんですね。で、日本の児童養護施設がスタートして、もう2人の子供を受け入れました。 で今月末かまた、来月初めですね、 2,3 人目の子どもを受け取る予定です。でこれも石勢の石のスタッフの方々が、連名でできないっていうふうに言ってこられたんですね。でもパウロ牧師は神様が示しているのでやりますということで、それで全くゼロのところからスタートしたんですけれども、今はそのようにして働きがスタートし、5年という短い期間で働きがスタートし、すでに2人の子供を受け取ることができました。でその時にこのできないって言った方と、そのことを勧めたファウル牧師ですね、ご自分とこのその違いは何だったんだろうっていうことを ある時におっしゃったことがあるんですね。でそれはできないって言った方々よりも少し自分の方が、ご自分の方がこの聞き従えるように、毎日毎日聞き従いのためにお祈りしているとおっしゃってましたけれども、少し自分の方がその祈っていた、祈りの量が多かった、強かった、そのことの違いではないかということをおっしゃっていました。ですからそうか、常に神様のことを思っていればいいんだと私たちが思ったとしてもどうでしょう。5分後にはもう他のことしてるかもしれないですよね。思っても実際は他のことをしている。今なんてどうでしょう、オリンピックの開催中ですよね。もう寝不足の人がとても多いようですけれども、私はいつも神様のことを思ってる、神様のことを思ってる、あでもオリンピックやってるけど今何やってるんでしょうと、ちょっとスイッチを押したらいろんな競技してますよね。もうそっちにダーッと行ってしまいます。だから私は思ってるではなかなかそうはいきません。ですからやっぱり祈るっていうことがとても大事だと思うんですね。でいつも神様のことを思えるように、神様してくださいっていうふうに、その祈るっていうことはとても大事だと思うんです。で祈って神の助けを受けて、でいつも神様のことを思って、そしてその自分の施策を神様の施策に合わせて御心を行っていく、このことがとても大事です。自分は本当に悪気がないのに、いつの間にかこのぶつかるというような、ペテロが犯したような、そのようなことが起こってしまいますので、ぜひ、祈って、そして神の助けを受けつつ、このいつも神様のことを思って、神の計画だけを選び取っていっていただきたいと思います。どうしても祈りがなければ自分の思いが優先してしまいますよね。ですから祈りを持って、助けを受け、そして神の施策に合わせて自分に与えられた十字架を追って、与えられた飯を全うしていっていただきたいと思います。それではこれでメッセージを終わらせていただきます。では続いて、癒しの祈りをしていきたいと思います。まず全員で罪の悔い改めをしていきましょう。罪があると祈りが聞かれないこともありますし、また罪が原因で起こる病もあります。また私たち全員罪人と聖書は言っていますので、今罪の悔い改めをしていきたいと思います。共に祈りましょう。神様は癒して、このいただきたいという願いを聞いてくださいますので、今共に、ご自分の癒しを願う方、他の方の癒しを願う方、共に、祈り求める時を持ってまいりましょう。天の父なる神様、今あなたがこの場に御臨在され、お一人お一人に働いてくださり、癒しの働きを豊かになしてくださっていることをありがとうございます。どうぞお一人お一人の体に触れ、精神に触れ、完全なる癒しと解放を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に働く病の霊を打ち砕く、 イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に働く病の霊よ去れ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神に命ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの皆によってお一人お一人の体と精神の癒しを宣言します。イエス様ありがとうございます。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、ハレルヤを賛美し祝祷を持って礼拝をしたいと思います。お立ちください。今より常しえまでにありますように。アーメン。